今度は品川区議会公明党若林博樹議員の質問です。地域包括ケアシステム構築へ介護予防生活支援サービス事業について。介護予防生活支援サービス事業において地域関係者による協議体を設置しますが、協議体に配置する生活支援コーディネーターの役割は、区と地区のコーディネーターで異なる点は。
区全体で活動する統括コーディネーターは、地域資源の開発やネットワークの構築を行います。また各地区のコーディネーターは、統括コーディネーターと連携して、利用者とサービスをつなげる役割などがあります。
支え合いホットステーションが未設置の5地区におけるコーディネーター配置の取り組みは。
支え合いホットステーション開設に合わせ順次地区コーディネーターとして位置づけていく予定です。
買い物代行などの生活支援サービスなどについて新たな取り組みは。
地区の協議体を通じて情報共有を図り担い手の確保に取り組むことが重要だと考えます。
シルバー人材センターの役割などは。
就業機会の創出や担い手の確保、生活支援サービスの提供です。
協議体への参加を望む声に対する考えは。
新たな参加者については地域の意見も聞きながら検討していきます。
医療や介護などのデータを地区協議体に提供しては。
今後の検討課題とします。
発達支援について。発達に支援が必要な子どもへ効果的な支援を行うため、情報共有シートの検討が始まりましたが、作成や活用にあたっての課題は。
保護者の使いやすさを重視し、携帯についても工夫が必要と考えています。
IT を活用し、情報を共有する考えは。
所管を超えた情報の IT 化については、紙ベースでの情報共有を進めながら研究していきます。
発達支援システム構築に向けて、町内療育支援ネットワークは課長級以上で再構築しては。
今後は課長級の会議体として再構築を検討します。
川と水辺の利活用について、都は羽田空港と都心、臨海部を結ぶ航路の充実に向けて社会実験に取り組みますが、品川区内で下船するルートも実験・検証するよう強く働きかけては。
区内の桟橋に接岸・下船するルートの実現に向けて都への働きかけを続けていきます。
桟橋の活用で海上輸送による利便性の向上や運航ルートの拡充が期待されますが、見解は。
まずは区所有の桟橋を使った社会実験で課題などを明らかにした後、区所有以外の桟橋の利活用を検討していきます。
水辺を活性化するためのライトアップなど橋の利活用の取り組みを
今後の研究課題とします。
災害時多目的船への協力や利用に備え都との連携や調整が必要と思いますが、区の取り組みなどは。
今後も都との連絡調整に努めていきます。
水辺などの利活用に関する条例の検討を。
社会実験の結果や都や他区の動向を踏まえ今後検証していきます。
教育について。品川区教育フォーラムで区が発信する成果や今後の展望などは。
施設一体型小中一貫校の成果などとともに英語教育や市民化などについても今後の展望として発表する予定です。
施設一体型と分離型の小中学校がありますが、学年会や教科会の持ち方に違いはあるのですか。
同様に行われています。
小中学校免許保持教員比率に違いはあるのですか。
小学校は 42%、 中学校は 9%、 施設一体型小中一貫校は 32% です。
教員同士のつながりや学び合いといった組織文化を高めるための取り組みは。
小中学校の教員が市民化などを通して義務教育9年間を考える仕組みなどがあります。
教育委員会委員の福井県坂井市への視察の感想は。
教員が共通の目標を持って取り組んでいる点などが学ぶべきところと感じました。
堺市などへ教員派遣を検討しては、
研究課題とします。
品川区議会公明党若林弘樹議員の質問でした。